ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー、おたけメインディッシュ。本日のお客様は朝日新書からルポ児童相談所が好評販売中、朝日新聞編集委員の大久保真希さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、
はい、よろしくお願いします。今日はルポ児童相談所というご本を紹介させていただきます。朝日新聞の編集員の方、編集員の方ってどんなお仕事をなさってるんですか？
編集員は普通の記者です。ただはい、英語で言うとシニアスタッフライターなので、まあ、ちょっと年がいって専門を持ってる記者まあ私は年がいってる記者ですっていうふうに言ってるんですけど、はい、
この児童問題に何年ぐらいも取り組んでいらっしゃるんですか？
いろいろやってはいますけど、この問題は20年以上ですね。万の部全のトピックですけども、
最初に始めた頃には今ほど児童虐待の数ってのは多くなかったんですか？
はい、そうですね、そもそも虐待防止法という法律もできていない時代で、はいはい、子どもの虐待の問題がポツポツ出てきたっていう、そういう時代です、
はいはい、それが今ではとんでもないことになっていますね。ご本にもお書きになっていらっしゃいますが、この児童相談所の数とか、もう世界に比べて、とんでもなく少ないっていうことが書かれてますね。日本全国には児童相談所は210箇所。
今は212箇所になりました。
あ、そうですか、
はい、少しずつ増えてはいるんですね、はい、だからこの本を書いた当時は210になってるんですけども、はいはい、212になりました。
それで、はい、そのまあ、主要都市にはあるんですけど、中核都市には児童相談所なるものがない。
はい、児童相談所っていうのは児童福祉法によって設置が、はい、規定されていまして、うん、各都道府県と政令指定市、政令指定都市には設置の義務があります、中核市という、まあ、人口30万人ぐらいの中核市は設置することができるという規定になっているんですね、はい、なので54ある中核市の中、今設置しているのは横須賀と金沢の2カ所だけです、はい、で今年の4月から明石市が始められ、で、奈良市も始められる予定です。
でもこれで見ると鹿児島市は60万人、はい、大分市は48万人、
はい、
ものすごい多いところが、船橋市は62万人ですね、はい、でもここには児童相談所はない。
県の児童相談所が、まあ、例えば中央児童相談所ということでありますけど、その市だけを管轄しているわけではないんですね、県の相談所ですから、例えば鹿児島市に鹿児島の中央児童相談所があっても、鹿児島県内全部フォローしているという形になります。
ドイツなんかでは、まあ、一人の児童相談所が担当するのが、まあ、平均で16万人ぐらいだと。でイギリスでは37万人ぐらいだと。この間小学 4年の栗原美也さんの事件があったのは柏児相でのことですね、はいはい、柏児相の担当しているのはどのくらいですか？
柏児相は千葉県柏児相なんですけど、宮、はいはいはい、さんが住んでたのは野田市なんですね、
はい、野田市ですね。
だから野田市とか
野田市も柏に組み込まれてるわけですね。
そうです、野田市、柏市、流山市というような5市を管轄していて、はいはいうん、人口でいうと130万人を超えます。ですから非常に大きな、人口を抱えている、
人口を抱えている、はい、児童相談所があると。
そうです。
ご本の中では一人の児童相談員の方をずっと、追ったルポを書かれていらっしゃいますが、中に安倍さんという方が出ていらっしゃいますね、はいはい、安倍さんが担当していらっしゃる物件っていう、なんていうんですか、これ担当している
担当ケースと言いますけども、
ね、はい、一、はい、人の児童相談員が担当している人数はだいたいどのくらいですか？
まあ、児童福祉士というんですけど、ワーカーさんのことを、はい、で児童福祉士さんが、うん、国が目指して今ところ目指しているのは1人40件ぐらいにしたいっていうのを目指しています、うん、で私が取材したところでは70件を超えていました、うん、で海外では 20件前後、うん、十数件というところもありますし、うん、20件一人 の, あの児童福祉士が、うん、担当するのが20件前後でようやくきちんとしたフォローができるということで、うん、今国が、まあ、目指している40件というのもまだまだ海外に比べると多いです。
親がいますね、はい、で子がいますね、まあ、いろんなケースがあると思うんですけども、その中で生活が困窮している、例えば母子家庭だとか生活が困窮している方々がいらっしゃいますね。やっぱりそういうところの方が虐待っていうのは多いんですか、関係ないんですか。
必ずしも貧困だからとは言えません。例えば、うん、まあ、殴る蹴るとかですね、はい、その、うん、ネグレクトと言われる食事を与えないとか、うん、はい、そういったことは貧困家庭で、うん、まあ、起こっていると 見られやすいんです、はい、確かに貧困の方はリスクが高いと言えますけども、うんうんうん、同時に例えば生活レベルが高かったり、うん、お父さんお母さんが、うん、例えば大学に出て、うん、結構一流企業の幹部だったりとか、はい、親が教師だったりというケースでも、うん、教育虐待、例えばお前は東大に入れ、他の大学には行かすことは許さんとかですね、そういったものも虐待に入りますし、お兄ちゃんの方がよく出来がいいのにと、うん、なんで君はこんなに出来が悪いんだっていうようなことを言うっていうのは心理的虐待で、子供にはものすごいダメージを与えるんですね。でそれも虐待ですので、必ずしも貧困家庭に限ったことではないですね。
これもあれですか、うん、児童相談所っていうのは子どもが相談しに行くんですか、どういうケースが多いんですか。
子どもももちろん相談できますけど、うん、子どもはなかなか自ら声を上げるのは難しいので、うん、一応法律の中では親からの相談を受けるという形になってるんですね、規定が。ですからまあ、その養護相談、例えば病気になっちゃった、うん、だけど子供を少し預かってくださいっていうのも、うん、相談として受け付けますし、うん、それから子供が言うことを聞かない、子供のことをぶん殴ってしまうっていうのも相談になりますし、あるいは不登校だとか引きこもりだとか、うん、あるいは障害があるんですけど障害認定をっていう、うん、ありとあらゆる相談を受けるところが児童相談所なんです。そうで、だけどですからその子供の親の相談を受けるっていう相談所の規定になっているので、うん、子供を権利侵害から守るところだっていうことをきちんと規定する必要があるんじゃないかっていうことも、うん、専門家の方からは声が上がってきています。今までは、うん、まあ、親の相談を受けるということでよかったんだけど、うん、これだけやっぱり子どもの権利侵害が、うん、横行してくると、それをしっかり子どもを守ると、
なるほど、
うん、命と心を守る場所であるべきだと、
はいはい、大久保さんはそういう児童相談施設、はい、そこに80日間密着して取材をなさったって聞いてますけど、
80日間密着したのは児童養護施設といって、うん、児童相談所が、うん、親が、まあ、暴力とかですね、うん、ネグレクトがひどくて、うん、子どもを親と一緒に生活させるのは危ないと、うん、命や心が危ないという時に保護をして、うんうんうん、親と一緒に住めないというところで、うん、施設で生活してもらうというところがあるんですけど、うん、その児童養護施設というところに 80日間密着して、はい、でその児童相談所、親と子どもを引き離すような、うんうん、働きをするところはの児童相談所には、うん、まあ、1ヶ月超密着しました、うん、はい、
でその施設に80日間いらしたわけだけど、はいはい、何をどんなことが一番心に残って引っかかってらっしゃる、
うん、そうですね、児童養護施設にいる子どもたちというのは、うん、自ら望んできたわけではありません、うん、やっぱりその親から、まあ、すごいボコボコの虐待を受けている子もいれば、うん、ネグレクトといって、うん、ゴミ屋敷のようなので、うん、住んで助けられたお子さんもいるんですけども、うん、どんな形でもやっぱり子どもは親が好きなんですね。
そうですね、
そこがすごく辛くて、でもやっぱり心と安全、命を守るためには分離が必要だということで分離されているんですけど、はい、うん、その愛を求めてる子どもたちが、なんていうんですかね、その虐待を受けたことをやっぱり行動に出してしまうというか。
どういうことですか。
つまりですね、虐待を受けた子どもは大人を苛立たせることにすごく長けてます。要するにそういう環境で育ってきているので、例えば私がそこで生活していて一緒に、まあ、ボランティア、まあ、新聞記者と言ってましたけども、はい、ボランティアとして帰ると絵本読んでって来るから、はい、いいよいいよ絵本読もうかって言うと、はい、絵本を閉めてですね、はい、早う読めやバカっていうような、要するに私を苛立たせる でそれで私が怒ってボンと叩けば親と同じような環境になるわけですよ、はい、で彼らにとってみればその再現をする、再現をすることによって自分の生まれ育ってきた環境になるわけで、決して殴られることは嬉しくないけども、そこで安心するっていうこともあるんですね。なのでとても難しいんです。ですからフォローが必要で、本当に育て直しというか、安心して生活できるんだよってことが分かるとそういうことを出してくるわけです、はい、安心できてないといい子をしてます、はい、で助けてともなかなか言えない、はい、でも安心してると、安心できると、はい、あ、ここ安心できるところなんだって言って試し行動が始まって、はい、そうやって周りの人に、まあ、試してくるわけ。この人はどこまで私のやることを許してくれるか。でそれがだんだんだんだん、あ、本当に安心できるところなんだなってことが分かってから、うん、初めてその子たちの生活っていうのが進んでいきます、
うん、その子どもたちを施設で預かりますね、
はい、
どういったきっかけで元行ってたうちに戻すんですか。
それは児童相談所が関わっていくんですけども、うん、お子さんに面接をし、うん、そして親御さんにも面接をしますので、はい、うん、で子どもを親から話さなかった理由があるわけですよね、うんうん、例えば、まあ、ゴミ屋敷だったりとか、うん、暴力だったりとか言うと、まず親に、うん、あなたの行為はすごくお子さんにこういう悪い影響を与えますよと、直してくださいっていうことをやっぱり親御さんに指導をするという形になりまして、うんうんうん、はい、で親御さんがそれに、まあ、言うことを聞いて体制を整えていくと、うん、まずまあ第一歩が始まり、で子どもと面会を1ヶ月に1回面会をしたり、うん、外出をしたり、うん、宿泊をしたりして、うん、あ、子どもを戻して大丈夫だなっていうことになって初めて親元に戻すという作業になっています。それを児童相談所が判断をしていくということになります。でそこで判断間違えると、
はい、
まあ、家で戻して子どもが亡くなるっていうケースも起こるということ。
前回の場合はでもその子供からの嘆願書みたいなのがあって、
野田美也ちゃんのことですね、
はいはいはい、書かされ、はいはい、親に書かされた嘆願書みたいなのがあって、で現場では結構そういうことも分かってたんだけども、こう、まあ、権限がないのか、それとも怖かったのかは分かりませんけども、
ミヤちゃんのケースは、まあ、学校のアンケートでお父さんの暴力受けてる、はい、先生なんとかなりませんか、はい、っていうことで保護されました、はい、ところがその後にお父さんが、はい、暴力が受けてるというのは嘘ですってミヤ、はい、ちゃんが書いた、はい、ものを親が見せて、児童相談所が、まあ、自宅に返すということになってるんですけど、はい、これは普通では、はい、それを見たからといって返すという判断にはならないです、はい、なので、はい、まあ、よっぽど親御さんが怖かったのか、ちょっとこれは検証を待たないと、
ね、
はい、軽率なことは言えないんですけど、うん、普通ではありえないで、柏の児相によると、うん、書かされていたであろうということは分かっていましたということは会見でおっしゃっていましたので、うん、そうであるならば逆に危ないですよね、それを書かせているということは、ね、だからそこにどういう判断があったのか、そこはちょっと検証を待ちたいと思うんですけど、
その事件があったことで改善策っていうのは、まあね、やっぱりどっか権限を強くするとか、まあ、法律にするとか、なんとかいろんな方法があると思うんですけど、こう大久保さんはどうお感じになりました？そこのところは
一応今日ですね、うん、関係閣僚会議っていうのので、はい、改正案、児童福祉法などの関連法案の改正案が閣議決定されて、うん、これから国会で審議が始まりますけども、うん、一応その児童相談所の数を増やす方向とかですね、専門性を高、児童福祉士といわれる職員さんのですね、うん、専門性を高める方法とか、うん、
まあ、専門性の中身はどういうことですか、ちょっと例に挙げると、
まあ、今の中で言うと、うん、今厚生省が一生懸命やってるのは研修を増やすっていうことなんですけど、はい、うん、でも本来ならもうちょっと本当に資格、国家資格を作るべきじゃないかという専門家の方々の意見もあります。
それは何ですか、例えば心理なんとか。
今ですね、うん、社会福祉士という国家資格があって、うん、はい、児童福祉士さんになる要件とすると、 の中の6つぐらいある要件の中の1つでしかないんですけども、はい、それをもっと子どもと家庭福祉に特化した専門性を持った国家資格を作って、うん、その資格を持った人が、うん、あの児童福祉士になるという形にすべきじゃないかという意見も出ていますので、あの、うん、なかなかね、その
もう少し根本的なことを聞きますが、はい、そういう方々、公務員の方々、
そうです、あの、都道府県職員です、はい、今は
が、だから
任用されるという形になってるんです
か。だから例えば区役所とかそういうとこ就職したとしますよね。とその職場の一つとしてその中にそういうのがあるわけですか。
そうです。で一応 今少し増えたんですけど、うん、75%、 4人に3人は福祉職という、まあ、専門職採用された職員が一応登用されてます、うんうんうん、任用されてますが、はい、25% は一般行政職がなってますので、はい、例えば笑い話ですから、昨日までは水道管運んでましたけど、はい、今日から子ども一時保護で運びますっていう方も中にはいらっしゃるという状況で、はいはい、それをやっぱりもっときちんと専門職とすべきだと。で、まあ、福祉職といっても非常に幅が広いので、で、うん、子どもと家庭福祉に特化した職、うん、あの専門職の資格を作るべきだっていう意見が出ています、
は
い、
事件にもなることがあるんで、うん、警察との連携も必要ですよね、
はい、警察との連携は必要です、うん、必要ですけど今でも連携できるんですよ。できるんですけどきちんとやってないっていう感じがすごい私はしているんですけど、うん、はい、私の行った児童相談所ではやはり今回の宮さんのケースとか、うん、でなかなか家庭訪問に応じないっていう時には、うん、警察にお願いして一緒に行ってもらうとかですね、はい、うん、今でも連携はできるんです。なので、まあ、うん、はい、よりきちんと情報共有をして連携していくことは必要だと思います、うん、ただ、うん、あの福祉警察みたいに何でも行って警察が行って逮捕するとか、うん、警察が行ってこう強制的に入るっていうのは逆に親御さん の、うん、あの心の扉を閉じてしまいますので、例えばその親を逮捕したりとか子供を一時保護して終わりじゃありません。親逮捕してもその親一生刑務所に入ってるわけではありませんので、はい、親子の関係は切れませんし、うん、もしかすると親元にまたね返さなきゃいけないかもしれない、う
ん、じゃあアメリカなんかが取ってる、うん、あの一定夫婦喧嘩でも亭主逮捕しちゃうみたいなのは、ああいう乱暴なやり方はあのやっぱり家庭の中ってちょっと向いてないってことですか。
いえいえ、あの本当に逮捕すべき、うん、あの案件については逮捕すべきだと思います、はい、うん、ですけどあのやぶから棒になんか例えばバンと叩いたからといって逮捕っていうのは、うん、なかなかちょっとやりすぎかなと。例えば鉄棒で叩いたって言ったらまあ逮捕でいいでしょう、うん、ですけどやっぱり親御さんもある意味孤立してたりとか、うん、追い込められてたりとか。
でもアメリカなんかの例見ると、うん、隣のやつが夫婦喧嘩やってるよって言うとブーって来てどっちか逮捕連れてっちゃうみたいな、あそこまではちょっと乱暴だ、
乱暴だと思います、うん、でもその後多分アメリカの場合は裁判所がきちんと入って、はい、あのそれを戻してると思うんですね、うん、例えばあのアメリカの場合は日本の場合は一時保護も虐待してる可能性があるというと、うん、まあ、児童相談所が調査に行って、うん、であこれは危ないと思ったら子どももそのまま保護してきます、うん、そうすると親は何だと、うん、何もやってないのにって怒るわけですよね、うん、でも結局児童相談所がいやこういうこと、うん、こういう理由がありますから保護しました、うん、でもお父さん返してもらいたかったらこういう努力をしてくださいっていうのを一時保護所がやる、うん、あ、ごめんなさい、児童相談所がやるんですね、はい、うん、そうすると親は勝手に子供を持ってった児童相談所に、うん、お父さん一緒にやりましょうって言われたって、うん、なんだ今更って、ね、やっぱりなるわけですよ、うん、ところがアメリカなんかは、うん、児童相談所は日本と同じように危ないと思えば保護します、うん、しますがした後に裁判所が、うん、日本でいう、まあ、家庭裁判所になる子ども専門の裁判所があるんですが、うん、裁判所が児童相談所の意見をまず聞く、うん、なんでこんな一時保護したんですか、うん、で親御さんの意見も聞く、うん、いや親は私はこうだこうだって、まあ、説明をする、うん、そして子どもの意見も聞く、うん、その上で家庭裁判所が、うん、あこの一時保護妥当です、うん、お父さんダメそんなこと言っても、うん、お父さんあなたはこういう、うん、ことがダメだから、うん、きちんとこういうふうに変えなさいと、はい、こういう努力をしなさいと、はい、そうしたら子どもを返せますよ、うん、と言ってあの裁判所が入るんですね、うん、
日本にはそのシステムはないんですね。
ないんです。
あ、やっぱりそういうなんかこう権限のあるところがちゃんと入らないと、うん、さっきなんて公務員の方ですねってこうお伺いしたのは、まあ、ちょっとあの公務員の方はやっぱり自分がそのずっとそこにいるわけでもないし移動したりもいろんなことがあるわけだから、そこにいる間はあのなんとか静かに収めたいっていう意識も働いたんじゃないかなって、もうゲスの勘繰りですけども、そんなふうにも思っちゃうんですけども。
それもあるでしょうし、亡くなったら困るから何でも一時保護するっていう方向になるかもしれません。逆に、なのでミヤちゃんのケースがあってから、今すごく一時保護が増えてるので、東京や千葉はもう施設や乳児院が定員の 1.5 倍も入ってて、もっと一時保護委託お願いしたいっていうのが来てて、もうパンク状態で困ってます。それはやっぱり怖いからですよね。なのですごくいろいろ問題山積みなんですよね。
日本でこういうことに使うお金ってなんか、1000億円ぐらいですかね。
そうです、1000億円超です
ですね、はい、世界と比べてこのお金のかけ方 はどのくらいなんですか。
すごく少ないですね。あの研究者の方が研究した、あの、研究によると、アメリカは、アメリカの30分の1、
アメリカの30分の1、
は
い、
アメリカは日本の人口多分 2.5 倍なので、まあ、人口割にしても30分の1しかない、例えばオーストラリアなんかは日本の人口、日本よりも人口は5分の1です、でもそのオーストラリアの予算の3分の1です、日本はかけてるのは。ですからいかにそのこういう子どもたちにお金をかけてないかって、公的なお金をかけてないかっていうのが問題だと思います。
自走にいる人たちにもっと専門職をしっかり、できる人たちをそこにいて、そこにかけるお金をちゃんとかけて、でしかもその間に入る裁判所みたいなのがない分、まあ、警察か どっちかの児相かどっちかにちゃんとした権限を持たせて、それで施設に入った子どもがいて、その施設に入った子どもが今度いつ出るのかっていうことももう一回相談しなきゃいけないですね。
そうです、そうです。あの今でも児童相談所相当な権限は持ってます、権限は持ってるんですけど、やっぱり親御さんの人権を守る、子どもの人権を守るっていう意味で言うと、やっぱり司法が関わる必要があるっていうのと、あとやっぱりその今だったら子どもを保護して施設に入れて入れっぱなしっていうことが結構多いんですね。それはやっぱり大変、あの件数も多くて、子どもの命を守るために保護っていうことに動くので、そうするとその子どもをやっぱり返していく、あるいはもう返せるような親じゃなければ特別養子縁組とか里親さんとか、子どもがの成長していくことを考えなきゃいけないので、それもきめ細やかに児童相談所がフォローしていかなきゃいけないんですね。
でも児童相談所は、まあこの例じゃなくて他の例でも、もううちに借りたくないって言ってる子どもを、あの返しちゃったりとか
ありますね。ありますね。
それはまあもちろん手が足りないのもね、
で行き先がないというのがあります。中高生になるとなかなか施設でも引き受けにくい、やっぱり一人の子どもが入ることによって、その施設のまあ力度が変わってくるので、荒れるたりかこう騒ぎになるっていうようなこともあって、中年齢が高くなると受け入れがなかなか難しい、で行き先がないの で一時保護所ももういっぱいだっていうことで、そういうことになってるんですね。
ご本ではそれだけでなくて、ここはあの虐待とかっていうがここの問題にとどまらないと、それは大きくなった時の、まあ、PTSD もあるでしょうし、その受けた傷が今度自分が結婚するなりいろんな時で社会の中に広がっていくと、その損失の方がものすごく大きいっていうふうにもお書きになってますよね。
そうですね。
最後に改めて大久保真紀さんの本のお知らせです。西日本のある児童相談所で活躍する児童福祉士たちに1ヶ月にわたり密着取材し、児童虐待にどのように対応しているか、どんな苦労や課題があるのかを書いた本、ルポ児童相談所が好評販売中です。ぜひ手に取ってお読みください。今日はあの大久保さんが言った、どんなあの医学体あっても、その親を愛する、子供を愛してるっていう言葉が私はちょっとねぐっときました。子供をぜひ守ってもらいたいと思います。大竹メインディッシュ、本日のゲストは大久保真紀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。